がとうございます。おめでとうございました。それでは、この今日のこの復活祭ですけれども、まあ、今週からまたみんなで、集まって礼拝できればと願っていましたが、まあ、緊急事態の宣言も出てですね、すでにホームページやメールなどでお知らせしましたように、まあ、今日から、とりあえず5月の3日の日曜日までは、まあ、今日を含めて、あと4回ですね、この、街道には集まらずに、それぞれ置かれたところででも心を合わせて礼拝を捧げていく形を続けていきたいと思います。でも私たちはこの集まっていないのではないですね、本当に、街道に一つの場所には集まらないかもしれない。でもイエス様がこのインターネットをもですね、本当に祝福してくださること、イエス様はこのガリラヤで弟子たちに魚での集めるために網を使っていた、ペテロやアンデレ、ヤコブ、ヨハネたちにですね、その網を人間を取る、人間を救うために、用いていこうと、あなたをそのような漁師にしようと言われました。その、まあ、つまりこのネットをですね、人を救うためのセーフティーネットをイエス様が広げてくださった、まあ、このインターネットはこの、良くないことにも犯罪とかですね、誘惑にも使われてきますけども、でも神様のこの礼拝のために、そして救いのために私たちは、本当に用いさせていただくこと、勝ち取っていくことを喜んでいきたいと思います。皆さん、この十字架ありますよね。十字架の一つ一つがこのネットの結び目です。で、私たちもそうです。まあ、一つではネットになりません。でも私たちはこのつながっていくときに、十字架がたくさんつながると、それが網になっていくんですね。救いのネットです。ですから、まあ、まだこ の, あのネット中継の配信の礼拝というのも私自身も慣れないところもあります。もちろん、これでいいんだということではありません。でも私たちは今こういう形で、一つのネット、網が広げられてつながっているということを私たち喜び、また捧げを表していきたいと思うんですね。そして今それぞれの家に置かれているこの、杉越の時は、それぞれの家で、まあ、今年は文字通りイスラエルも外には出られなくて、もう家の中で家族だけで杉越を祝ったとありますけれども、その家々が、そして神の言葉に信じ従う家々はこの子羊の乳をで覆われて、神様が災いから過ぎ越してくださる、その家族に仕え、その家が本当に命と癒しと、そして守りを受けていく、そのことを私たちは、もうしばらくですね、本当に、それぞれ家庭であったり、また職場で置かれたところで、身近な方々に本当にその愛を表していく、そのようなこの、まあ、教会が今休みではなくて、私たち一人一人がまさにキリストの体として愛を受け取り表していこうではありませんか。お祈りをしてから御言葉をご一緒にいただいていきたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちは経験したことのない恐れと本当に命の危険を感じたり、そして今まさにその病の中で戦っている方々もおられます。神様、今苦しみの中にある方はどうか救われますように、また危険の中にある方はどうか、感染することがないように、また本当に一人一人がいろいろ気をつけてはいますけれども、それでも神様を守ってくださるのはあなたです。そして癒してくださるのはあなたです。命はイエス様、あなたが命です。どうぞ、私たちをイエス様の命に、このよみがえりの朝、そしてこれまでも今日もこれからも、確かにお守りください。そして私たちも神様に守られるだけでなく、私たちが神様の 御言葉を本当に喜んで守り行っていく、実を結んでいくブドウの木の枝とさせてくださいますようにお祈りいたします。神様、私たち、緊急事態と国が宣言した、そして世界中で、そのようなこと起きていますけれども、でも神様、ウイルスが広まったから緊急事態になったんでしょうか。いや、そのはるか前から私たちはアダムとエバが神様から離れた時から本当に緊急事態がずっと続いていた。でも私たちはそれに慣れてしまっていた。慣れっこになって神様から、命であるイエス様から離れてしまっても、何か生きているような気がして、死んでないかのような、病んでいないかのような、あたかも元気で大丈夫だというふうに思い込んでいました。その罪を今イエス様の十字架に私たちは持っていきます。私たちは病んでいました。いや、本当に命を失っていました。でもそんな私たちをもう一度命へと、イエス様が十字架と、そしてよみがえりで、そして聖霊様をくださって、私たちを今日も命につないでくださいます。神様、そのことを喜んで礼拝を捧げます。喜んで御言葉を今日もいただきます。そして喜んでその御言葉 の豊かな実を結ばせていただきます。神様、そうは言ってもまだあなたを知らない方々の中にも、私たちの家族の中にも本当に恐れが満ちています。でも愛は恐れを締め出します。私たちをイエス様の愛で、主の愛、神の愛で溢れさせてください。そして恐れが締め出されますように、そして命が溢れますように、そして神様、あなたの希望をみんなで喜んで、主を見上げていくそれぞれの家庭が、また私たちが使わされているこの町が、国が、国々が、天と地が一つになっていく、今日この礼拝の中でそれを私たちに神様が表してくださいます。そして生活の中で私たちがそれを表していくものとならせてください。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アメン。さあ、今日はいよいよこのよみがえりの御言葉のところですけれども、先週ですね、先週の御言葉、イエス様の十字架の場面でした。先週の暗唱聖句をご一緒にもう一度、もう覚えていらっしゃる方もおられると思いますけれども、もう一度みんなで読みたいと思います。第一テモテの1章15節、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。アメン。それでは、そのまま受け入れてですね、今週の御言葉をご一緒に覚えたいと思います。今週は短いです。もう一発で覚えられると思います。ヨハネ11章の、25節、私はよみがえりです、命です。もう覚えましたよね。もう一度いきたいと思います。ヨハネ11章25節、私はよみがえりです、命です。はい、この私というのはもちろんこのイエス様ご自身ですけども、イエス様は、私は、道であり真理であり命だと、他のところでも言われました。そしてよみがえりです。でもイエス様だけじゃないんですね。今週は、この杉越の祭りが昨日おとといであって、今日はですね、初穂の祭りというんですね。初穂っていうのは、最初の収穫です。さっき慎吾君お誕生日ってお祝いしましたけども、今農業をされてますね。最初に収穫して、それで全部、一度にですね、一日で取れるかというと、順番にやっぱり収穫していくと思うんですね。 初穂というのは最初の収穫、それがイエス様です。でイエス様が初穂でということは、その後に収穫は続いていくんですね。つまり私たちがそれに続く収穫だということ、イエス様に従っていく、イエス様の妹弟たちとして続いていくということです。そして私たちの家族や周りの方々もそこに続いていくということです。ということは、この私がよみがえりです、命ですというのはイエス様だけじゃないですよね。私たちもイエス様と一緒によみがえりなんです。よみがえったんです。そして私たちも命、イエス様が命ですから、私たちもイエス様と一つにされて、イエス様と一つなのに私は命ではないです、ないですよね。イエス様が命であれば一つである私たちも命です。教会はよみがえりで命です。そして私たちもよみがえりで命です。さあ今週は今マルコの福音書14章から15章、そして今日16章に入っていきます。今週のタイトルご一緒に読みたいと思います。主イエスと墓から逃げ出そう。もう一度お願いします。主イエスと墓から逃げ出そう。と言ってもですね、イエス様がお墓からこうやって逃げ出したということは聖書には一つも記されてないんですね。イエス様がこうやって起き上がったとかですね、こうやって出て行ったとか、いや入り口からではなくてワープしたとか、そういうことはどの福音書にも、そしてこのマルコの福音書にも記されていません。でも確かなのは、イエス様は私たちがお墓に行った時もうそこにおられなかったということ。さあこの、そしてイエス様は命ですから、私がよみがえり命ですということは、墓から逃げ出すっていうのは、墓は死ですよね。でも 死にとどまるのではなく、そこから命へ逃げ出していこう。まあ、逃げ出すというのはこの、通常良くないような意味で使うことがあるかもしれませんけれども、この過ぎ越しの時というのは出エジプトですよね。あれはエクソドスと言います。エクソドスというと出エジプト記っていうその聖書の名前でもありますけども、でも普通の単語でもあるんですね。それは脱出っていう意味です。逃げ出すっていうことです。逃げ恥っていうドラマがありましたけども、恥じゃないんです。栄光に向かって、救いに向かって、命に向かって、死にとどまるのではなくてそこから逃げ出していく。イエス様が最初にそれをされた初穂です。私たちもそれに続いていくということです。さあ御言葉を一緒に見ていきたいと思いますが、16章1節から読みます。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。 今日はこの16章の8節までですね、皆さんのお持ちの聖書はこの後9節から20節まである聖書とか、まあ、いろんな聖書があると思います。で、実はこの、まあ、私たち今この翻訳されて手元にある聖書はですね、この綺麗に印刷されてプリントされて製本されていますけれども、もともとはこの弟子たちが、そして初代教会の信徒たちがもう一枚一枚用紙であったり巻物に、あるいは石の板にこの書き写したものがたくさん残っているんですね。まあ、それはコピーって言いますけれども、でもそれが集めてみる、いくつか集めてみるとですね、微妙に違ったりするんですね。そしてこの一番古いと思われるそういうこの写本コピーにはこの8節で終わってるんですね。で、学者たちはいろいろ考えました。いや、もともとこの8節で終わるのおかしい、恐ろしかったからで終わるってのおかしいじゃないかと、ね、だからこの新しめの写本のようにこの後の話が続いて、いるはずだと、ね。まあ、でも一番古いこの写本のいくつかは8節で確かに終わってるんですね。いや、もともとあったのがこの擦り切れたりして、なくなってしまったんじゃないかとか、いろんなことを想像しました。でも今、まあ、キリスト教会では、おそらくもともとマルコの福音書はこの8節、恐ろしかったからで終わってるんじゃないか、まあ、その後その、今マルコの20節まである、16章の20節までのところは書き写されていく中で、いや、それにしてもおかしいから多分こういう部分が、ついていたんじゃないかということが、だからいろんなバージョンがあるんですね。まあ、じゃあそれはある学者たちは、いや、それは後からのこの付け加えだから、この聖書の価値がないんだっていう言い張る人もいます。まあ、でも私は、神様が、そこにも聖霊様が働かれて、そしてそこも20節も含めてこの聖書としてまとめられていった、そこにも聖霊様がこの働いておられたと思いますから、私はこの聖書の権威というのはこの来週一緒に読んでいきますこの20節までの部分、私たちも本当に神の言葉として受け取っていきたいと思うんですね。でも、もしこのオリジナルですね、もともとの福音書が実は8節までで一旦この終わっていたとしたら、これは一体どういうことなんだろうか。まあ、今日はご一緒にこの8節までのところを見ていきたいと思うんですね。さあ、1節にはですね、まず安息日が終わったってありますね。そして、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメがイエスに油を塗りに行こうと思って香料を買ったってあります。皆さん、安息日が終わるのっていつですか？安息日というのは金曜日の夜から、思い出してください。おととい、この金曜日がイエス様の十字架の受難日ですよね。で、午後3時に息を引き取られて、もうすぐ安息日が始まるので、この木に吊るしたままではいけない、急いで墓に納めないといけないと言って、で、アリマタのヨセフが墓に、イエス様を納めて石で蓋をしたと、まあ、これが15章まで記されています。他の両隣にいた死刑囚たちはまだ十字架の上で息があったので、足を折られて、そして殺されていったということですね。そして金曜日の夜から1日、土曜日の夕方までは安息日ですから、あまり出歩いてはいけないんですね。私たち今外出自粛という状態にありますけれども、このユダヤ人は、イスラエルの人たちはもうそれをですね、何千年も続けているんです。金曜日の夜から土曜日の夜までは。でもそれは何かこの不自由だではないんですね。神様が7日目は天地を創造されて休まれたから一緒に休む、そしてこの杉越ですね、エジプトの奴隷生活から解放されたから6日間 悪せく働いても7日目は一緒に休む、そして神様を礼拝する。ですから私たちこの外出自粛というのは元をたどるとですね、なんか外に行けなくて不自由だとかつまんないとかストレスがたまるとか、まあ確かにそれが毎日続くとそうかもしれませんが、でもそれは神様と一緒にゆっくりと祈り過ごすためなんですね。先月まで安息の年って、まあそれが今延長しているような感じでもありますけれども、私たちは、そのような安息、でもその安息日が終わったのでから始まるんですね。ということはこれいつかというと土曜日の夕方夜の話だということです。この3人の、女性が、まあ、ユダヤ人は普通この、まあ、亡くなった方にはこの油を塗るんですね。まあ、エジプト のしばらく前にやりましたよね、ヨセフとかですね、ミイラにしたってありましたね。それは何十日もかけてやったと、まあ、そこまではしませんけれども、でも葬る前に、葬る時には本当に丁寧に油を塗る。ところがここでは、買ったのは何かというと香料を買ったって言いますね。これ言語でアロマって言います。アロマって日本語でも今ありますよね、まあ、良い香りのする香料です。普通の油じゃないんです。ということはこの3人の女性はイエス様はただの人ではない。香料アロマは王様に塗って差し上げるものなんですね。ですからイエス様は王様であり神の子である。この方に本当に王として、敬意を持って香料を買った。そして、お墓に行って塗って差し上げようとしたんですね。というのも十字架から急いで下ろしちゃいましたから、雨布にはくるんだものの十分にこの油を塗ったり香料をアロマを塗ったり、して納める時間がなかったわけですね。ですから、まあ、今からでもこのもう1日半3日目ですから36時間ぐらいでしょうか経ってるので、もしかするともう少し痛み始めてるかもしれないけれども、今からでもこの、大切なイエス様にアロマを塗って差し上げたい。で彼女たちは駆けつけたんですね。ところが安息日が終わったのは土曜日の夕方夜ですから真っ暗じゃないですか。真っ暗な時お墓に行っても真っ暗ですから、まあ、次の朝行こうということで2節、週の初めの日の早朝日が昇った頃に、まあ、明るくなった時にこの墓に行って着いたというんですね。ところが彼女たちの関心というのは何だったかと、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか。石のことばっかり考えたんですね。石をどうしたらいいか。私たちは石のことを石にとても関心があるんですね。小さい子とかですね、本当に石が大好きで、この教会堂でもね、渡り廊下のところにある白い石をもうみんなでいろんなところにね隠したりしてますよね。もう私も小さい頃石が好きでした。弟子たちもですね、エルサレムの都にイエス様と来た時に、いやなんてこの神殿の石立派なんでしょう。確かに今私たちエルサレムに行ったらものすごい大きな石が今でも積んであります。なんて立派なんでしょう。で石のことに関心があったんですね。ところがイエス様はいやでもこの石が一つも残ることなく崩れ落ちる、まあ、そうおっしゃいました。イエス様の関心は石ではなくて命なんですね。さあこの3人の女性ですけども、マグダラのマリアとヤコブの母マリア、実はこの2人はですね、イエス様が墓に納められるところを目撃していた女性の2人として、まあ、証人は2人必要ですから、15章の終わりに記されています。まあ、そこではヤコブとヨセの母マリアって言います。ということはひょっとするとイエス様の弟たちがヤコブでありヨセでありましたから、とシモンですから、イエスの母マリアだったかもしれません。もう一人サロメという新しい人も出てきています。もうこの3人で行ったんですね。まあ、2人だと 石を転がせないのか、でも3人でもどうだろうか、あの大きな石は転がせるだろうか、まあ、そんなことをこの話し合いながらお墓に到着したんですね。さあ、でお墓に着くとですね、なんともう石が転がしてあったというんですよ。石が転がしてあるのが見えた。これ受動体で書かれてます。皆さん、あの聖書で受動体で書かれてるときは、どうして受動体、受動体って小さいお友達は難しいかもしれませんが、何々されたとかですね、何々してもらったとか、そういうことです。あの主語、誰がしたかって書いてないんです。誰がしたかって書いてないものの多くは、これ神様がされたっていうことですね。神的受動体、神的受動体って専門用語では言うそうですけども、つまりこれはで聖書を書く側も読む側も受動体だったら、これ神様だって、そうでないでいちいち神がされた、神がされたって、いうことになっちゃいますから、これは神様がされたんだ。でも彼女たちは、そんなことを多分、その時は考えてなかったと思うんですね。いや、誰が転がしたんだろうかとか、びっくりしたんですね。彼女たちの関心事は何でしたか。石を 誰が動かしてくれるか、転がしてくれるかということでした。この当時の墓石というのは今の日本のお墓とは違うかもしれません。この、洞窟のような穴のところに大きな丸い石をガラガラと転がして、そして蓋をしていたんですね。一人ではとてもできない、男性一人でも難しいでしょう。でも女性三人でもできるだろうか、誰か助けてくれるだろうか。墓にイエス様を納めるときは有股屋のヨセフがされましたけども、でもヨセフさん、こんな朝早くから、ヨセフさんも来てるだろうか、国会議員さんみたいな方ですから、とてもね、ヨセフさん誘って一緒に行くとか、そういう立場でもないわけですよね。さあ、私たちはそういう心配をしますね。まあ、皆さんも今日も、石で蓋してないかもしれませんけどね、今いろんなとこ営業自粛してますから、特に土曜日曜は、いや、あのお店にね、今から行っても今日お店開いてるかしら。普通は普段はね、9時開店だけども、でもね、朝そんな9時からやってるかしら。いろんなとこは営業時間短くしてますよね。11時から4時とかありえないぐらい短いですよね。でもお昼からだからって、お昼に行ったらマスク買えないんじゃないかとかね、やっぱり早く行って並ばなきゃいけないんじゃないか、もうそういうことを考えるんですよね。いろいろ心配します。でもこれ、神様が石をすでに転がしてくださってたということは、私たちが心配してああしようこうしようではなくて、それは全部神がしてくださるということです。イエス様もおっしゃいました。食べるもの、飲むもの、着るもののことで思い煩うな、もう神様は全部よくしてくれると。まず神の義と、神の国と神の義を求めなさい。まあ、ここではいちいちそんなことまで説明ないですけども、この石が転がしてあったということで、神様がもう全部一番よくしてくださるということ、ここに明かしされています。まあ、一つあるのは、石は非常に大きかったってわざわざ書いてあるんですね。それは人にはできないってことです。人にはできない、でも神がしてくださった。さあ、墓の中に入っていきました。まあ、すでに日が昇った頃とありましたから、一応こう外は明るかったと思うんですね。でも中に入るとさすがに洞窟の中って暗いんですよね。エルサレムに行くと、ここがイエスの墓だったろうという園の墓っていうのが今でもあります。で、中に入ると確かに暗いんですよね。でも彼女たちは何をしに来たかというと、イエス様の体に、遺体にですね、ご遺体にこのアロマを、香料を塗って差し上げたいと。せめてそれぐらいさせていただきたい。普通に亡くなった方だけでもそうです。でも十字架で血みどろになって ズタボロになってもう傷だらけの体ですから、せめて香料を塗って差し上げたい、そういう思いで来たんですね。でも同時に彼女たちは信じていること、3人とも信じていることが一つありました。それはイエスは死んでいるってことですね。死んだということでなく今も死んでいるってことです。今もいた、遺体としてそこにいる、つまり死んでいるということ。十二弟子だけでなく彼女たちもガリラヤから一緒についてきたのであれば、これまで何度も、おそらく少なくとも3度は3日目によみがえるっていうことを聞いていたはずですね。でも聞いていたけどまるで信じていなかった。私たちも御言葉聞いてはいるけど全然本気にしてないということがあるかもしれません。彼女たちもそうでした。でも墓の中に入ると、なんとこの真っ白な衣をまとった青年、さっき慎吾君もね、白い服着て、いましたけども、慎吾君立ってましたけども、ここでは青年がどこにいたかというと、右側に座っているのが見えた。で、彼女たちは非常に驚いたっていうんですね。まあ、それはそうですよね。イエス様のご遺体があるはずなのに、でも青年が座ってた、白い衣を着て。で、皆さん、この右側というのはこれは尊いポジションなんですね。そして座っているというのは、私は何気なく右側に座ってたんだ、あ、そうなんだぐらいで読んできますけど、右側というのはこれは尊い、そして座っているというのは権威を表します。私今この立って、メッセージさせていただいてますけども、イエス様の時代はこの王様とかですね、権威者は座って語るという、先生も座って語る、まあ、それがこのそうすると、あ、今からお話が始まるんだなっていう、そういうサインだったんですね。で、つまり右側に座っている青年というのはなんかどっかの若造というのではなくて、これは、本当に神の使いだということを表してますね。まあ、クリスチャンたちはですね、聖書をずっと読んできていろんなことを思うんです。いや、この白い服着た青年が一人で頑張ってあの石を動かしたんじゃないかとかですね、あと十二弟子がこのみんな逃げていった時、そしてペテロもイエス様を裏切った時にですね、マルコの福音書だけ記されてるんですね、天布をまとった青年が、一人の青年が追っかけてきたけども、でも裸になって逃げたっていう、この本当に奇妙なニセスがあるんですね。で、しかもそれがマルコだったんじゃないかなんて言われてるんですね。で、これマルコなんじゃないか、あの時裸で逃げたのが今ここにいるんじゃないかとか、まあ、いろんなことを言う人がいます。で、まあ、そこまで細かく書かれてないので分かりませんけれども、ただここで右側に座っているというのはこれは権威者を表すんですね。もしこれが、そういうですね、同じように逃げていった青年だったら、ここでゆっくり座ってたりしないと思うんですね、もうびっくりして飛び出して、逃げてってると思うんです。ですからここでいたのは、彼女たちを待っていて、そして彼女たちに大切な神の言葉を伝える、そういう役目を負った、まあ御使いの存在かと思います。彼女たち非常に驚いたってありますね。何に驚いたのか、もう石を誰が転がしたのか、この人なのか、そういうことで驚いたんじゃないんですね。その御使いに対して驚いた。この驚いたという言葉はですね、ゲッセマネの園でイエス様がこの深く悩んだ、ひどく悩んだ、そして苦しまれたという言葉がありますね。その、深く悩んだという言葉ですね。驚いたっていうのは、びっくりしたというだけでなくて、で、本当にもう深く悩んだということです。彼女たちはそうでした。で、青年が言った言葉です。まあ、こうですね、もう一度ご一緒に言いましょうか。驚くことはありません、 あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。まずこう言いましたね。驚くことはありません。その姿が格好だけでなくて、この驚くことはありませんというのもこれ見つかりの印ですよね。ガブリエルがマリアに行った時もそうでした。恐れることはありません。そしてあなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探している。ここでこの青年は大切なことをいくつか言ってます。まず十字架につけられたナザレ人イエスを探している。そうなんです。私たちはいつもこのイエス様を探しているんですね。イエス様どこにおられますか。でも青年はこう言いました。続けて読みましょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の治められていた場所です。アメン。十字架で死んだイエスを探している。でもそのイエスはよみがえられたということ、ここにはおられないということ。私たちイエス様どこにいるんですか、ね、神様どこにいるんですかと言って、このよみがえられたんであれば、そのイエス様に出会ったら、私はこの目でイエスを見たら、でトマスに至っては、触ったら、傷口に触ったらイエス様がよみがえったって信じようということです。ところが信仰というのはそうじゃないんですね。イエス様がよみがえった証拠というのは、ここに見えている触れることではなくて、彼女たちのいたお墓にいないこと、そこにいないということがよみがえった証拠なんですね。ちょっとあの頭がごちゃごちゃになってくるかもしれませんけども、お墓にいたら、でそこにいて触れてこのアロマを塗って差し上げられたら、それはよみがえってないということです。イエス様死んでいるということです。死んだままということです。ではなくて、イエス、よみがえのイエス様というのはここにはいない。じゃあどこにもいないのかではないんですね。じゃあどこにいるのかということです。ここはその場所、十字架で死んだイエスが、死なれたイエスが納められていた場所だけど、ここにはいない。じゃあどこなのか。7節を読みましょう。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます。そうなんです。私たちがイエス様に会いたい、イエス様を探しているんですね。あなた方は探しているんでしょう。青年が女性たちに言いました。私たちもイエス様どこですか、探しています。でも私たちが会えるのは墓の中に閉じこもって、そしてイエス様いない、早く戻ってきて、ね、お墓に戻ってくる、死の中に、命でないところにイエス様、私は今いるけどそこからも、そこに戻ってきてではないんですね。イエス様に、よみがえりの命のイエス様に会いに行くには、私たちがまず行くということです。イエス様と一緒にそこから飛び出して、墓から逃げ出して行くということ。行くだけでなく、ね、伝えるということ。私たちが御言葉を伝えるときにイエス様に会えるということです。じゃあ何を伝えるのか。ここでは弟子たちとペテロに言っていましたね。ペテロも弟子ですよね。じゃあなんでわざわざ弟子たちとペテロって言ってるのか。おそらくはあれだけ死んでもついてきますって言ったペテロが3度もイエス様を裏切って、ペテロだけはもう他の弟子たちに合わせる顔もなくて、その時、1人で離れていたんじゃないかという可能性もあります。まあいろんなことを言えるでしょうけど、とにかく弟子たちとペテロに、直接伝えなさいということです。何をか、イエスがあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます。前に言われた通りというのはこの14章、先月ですかね、一緒に読みましたけども、羊飼いが、この私は羊飼いを打って羊が散らされると、でも、ガリラヤで会える、イエス様が予言されました。その通りお会いできるということ。この先にガリラへ行かれますっていう言葉はですね、 いわゆる未来形、これからイエス様は行かれますじゃないんですね。すでに行ってますっていう、そういう言葉が使われてます。イエス様はすでに行ってる。どこにか。ガリラヤです。私たちがガリラヤに行くには、飛行機乗ったり、してかなり1日しかかかります。でも彼女たちにとってのガリラヤってのはどこですか。今このエルサレムの都にいますよね。まあ、都外れのお墓でしょう。でも彼女たちもイエス様と一緒にガリラヤに来たんです。弟子たちと一緒に。ということはガリラヤに戻るということは自分の地元に戻るということです。実家に戻るということです。みんな家族を置いて飛び出してイエス様と一緒にエルサレムに来たんですね。でもそんな彼女たちがこの自分たちの家族のいるところに戻っていくということです。まさに今の私たちと同じですよね。そこで自分の地元で実家で家族がいるところに戻っていくと、イエス様がすでにそこにいる。家族と一緒にイエス様に会うということです。じゃあ彼女たちはそれからどうしたか、一緒に8節読みましょう。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。アメン。彼女たちは墓から逃げ出したんですね。もう震え上がって気も動転して怖かった、恐ろしかった。まあ確かにもうびっくりして、その死の墓穴墓穴にずっといられる状態ではなかったでしょう。でも私たちもそうです。まあ、墓穴を掘るっていう言葉がありますけど、私たちは命ではない死の墓穴に逃げ込んでしまうことがあります。ここなら安全だろう、誰も来ないだろうと言ってそれぞれ逃げ込むことがあります。でそこに留まっていれば見つからないで安全だろう。でもそれは命ではありません。それは命を失っている状態です。そうではなく、そこからイエス様がまずこの飛び出されたってことですね。この3人の女性の前にこの墓から飛び出していった人がいるんです。それはイエス様です。イエス様が初歩として最初に墓から飛び出していきました。逃げ出していきました。そのイエス様と一緒に、墓は死ですから命へと逃げ出していく。そして私が蘇りです、命ですから命へ逃げ出すということはイエス様に逃げていくということですね。イエス様から弟子たちは逃げちゃいました。でも今度は、まあ、他の福音書ではですね、まあ、みんなが怖がって閉じこもっているところにイエス様がシャロームと言って現れるあります。でもこのマルコの福音書で私たちが今教えられることは、イエス様が先に行ってるガリラヤにみんなで逃げていくってことです。イエス様に逃げていく。そこがイエス様が命だからです。そして最後に、誰にも何も言わなかったってありますね。皆さん、本当に彼女たちが誰にも何も言わなかったと思う人いますか。難しいですよ、このネット中継で手を挙げてもらうとかっていうのもね、やっぱり一緒に集まりたいですよね。もし本当に誰にも何も言わなかったら、このマルコの16章ないんですよね。これ3人の女性が言ったか、この白い衣を着た青年が後からマルコに、いや、こんなんだったよって、ね、彼女たちビビってたよみたいなね、そういうことを言ったかの可能性しかないんです。でもこれ見つかりでしょうから、彼女たちがさっき見つかりに青年に言われた通り、弟子たちとペテロにこれを伝えたということです。それだけじゃなくて、お墓でこんなことを話しながら、いや、イエス様どうせね、死んだままだろうし、で私たちはこのご遺体にこうアロマを塗ろうと思って行ったんだけど、そういうちょっと恥ずかしいようなことも全部話したってことです。そして先にガリラヤに行かれたイエス様にお会いできます と伝えなさいと言ってですね、どうなんでしょう、その後本当にで実は本当は会えなかったら、わざわざこれをマルコに伝えたりとかですね、福音書を記されたりってなかったと思うんですね。そこで本当に会えたから、この福音書が記されて私たちにも届けられているということです。ですから私たちはイエス様がここに目に見える形でいて、触れなければイエス様よみがえたって信じないではなくて、ここにおられないけれども私たちが行くべきところに先に、そしてイエス様は先に天に、私たちが帰るべき天のエルサレムに行かれました。で、私たちはそこでイエス様に会っていくのを待ち望んでいるんですね。さあ、今日最初にこの1節2節のところにありましたね、週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った女性たちです。まあ、イエス様のよみがえりでこの週の初めの日の朝、私たちはこの礼拝をするようになりましたけども、皆さん、まあ、日曜日の朝もそうですけど、毎日毎朝起きてまず何をしますか？何かのスイッチを入れるんでしょうか？何かスマホにメッセージが来てないかとか、チェックするんでしょうか？あるいは新聞を読むんでしょうか？お風呂に入るんでしょうか？いろんな人がいると思います。でも私たちはいろんなことを選び取っていますけれども、今日最後に考えたいのは、毎日なんとなくしているようで、でも実は私たちがそれがですね、イエス様に逃げ込んでいく命ではなくて、イエス様のことを忘れて命から離れてそのハマってしまっている、そういうお墓墓穴っていうのはないだろうか。ある人はそれはスマホかもしれません。一日何時間もハマってしまっている、そこからなかなか抜け出せない、いやそこが気持ちいいからこれでいいと思ってたりする。ある人はゲームかもしれない、ある人は何かギャンブルかもしれない、ある人はお酒とか何かドラッグかもしれない、またある人は何かこうお買い物とかショッピング、あるいは投資することかもしれない、ある人は仕事にハマっているかもしれない、ある人は何かスポーツとか趣味とか習い事にハマっているかもしれない、ある人は食べること飲むこと寝ることかもしれない、それとも他にもあるでしょう。いや、それらがみんな悪いことってわけじゃないんです。食べるにも飲むにも主のためにするのであれば、それは私たちの礼拝生活なんですね。ところがそれが命ではなくて、私たちがそれらのことに物に逃げ込んでしまうときには、そこは私たちを神から命から離していくこの墓でなり、私たちは命を失って死んだ状態にあります。でもそこからイエス様はこの週の初めの朝、そして毎週ですね、そして毎日私たちにそこから逃げ出そうと、私は先に行ってるよ、一緒に行こうよ、私たちを呼び出してくださいます。そしてしかも、どっか知らないところに行くんではないんです。ガリラや地元に帰っていく。今私たちはそのようにそれぞれ家々に、戻されていますけれども、でも家にいながら、ある人は、在宅ワークということで家にいることが長くなったかもしれませんね。でも在宅ワークで時間ができたという人もいますけども、チャイムが鳴ってここで仕事が終わりとかですね、終電がもうなくなるから、これでもう仕事切り上げて帰らなければっていうの、そういうのもなくなるので、ある人は在宅ワークで逆にエンドレスの仕事にはまってしまうということもあるかもしれませんね。である人は家にいて、ちょっと気晴らしに何かをね、見るあまりその一日が何かスマホで終わってしまうかもしれない。私たちは何か出かけるようがこれまでのようにあったらですね、その時は このそれを置いていけるんでしょうけども、今私たちは本当に家族とそして神様とすごくする時間が、まあ、聖書を読んだり賛美したりする時間もたくさん与えられたようで、ともすると神様から離れる時間もたくさんになってしまうかもしれない。そういうこの誘惑も危険もありますよね。でもイエス様が今日私たちに、いやそういうお墓に、から一緒に連れ出すためにわざわざ一度墓に入って、そこから一緒に飛び出してくださいました。このイエス様に私たち一緒についていこうではありませんか。そこからどうやって逃げ出していくか、もう一度最後の今日のイエス、御言葉を読んで終わりたいと思います。私はよみがえりです、命です。お祈りします。天のお父様、イエス様のよみがえりをありがとうございます。イエス様がよみがえってすごい良かった、素晴らしい、それで私は救われたと頭で分かっているようで、まだまだ今日も命ではなくお墓を、死を選んでしまう弱い私たちがあります。イエス様をいただくのでなく、何か他のものから楽しみ喜びを自分の手で得ていこうとする誘惑があります。でも今私たちはイエス様と一緒にこの墓からイエス様がもう逃げ出そうと、危ないと、出て行こうと、一緒に行こうと、そして連れ出してくださいました。今ガリラヤのように私たちが置かれている家々にイエス様が先に待っていてくださいます。そしてそこでイエス様に会っていく、イエス様と命をいただいていく、それぞれのご家庭が今週も、そしてこの先緊急事態の続く1ヶ月も、本当にそのイエス様の命に逃げ込んでいく私たちとなりますように、家族となっていくように、どうぞ聖霊様、私たちを力強く助けお導きください。よみがえりのイエス様を、命のイエス様を、ありがとうございます。イエス様のお名前で祈ります。アメン。